ただいま、ルカによる福音書の16章14節から18節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの14節の言葉をもう一度繰り返しお聞きいたします。金に執着するファリサイ派の人々が、この一部始終を聞いてイエスを嘲笑った。ファリサイ派の人々が、主イエスの言葉を聞いて嘲笑った、そう言われています。一体何を嘲ったのでしょうか。直前の13節を見ますと、主イエスがどんな召使いも二人の主人に仕えることはできないのだと、そう教えておられます。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方に憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。主イエスを嘲った人は金に執着する人であったと言われています。主イエスがおっしゃった、あなた方は神と富とに仕えることはできないのだという言葉をそのまま受け入れるということは、この人にとっては難しかったものと思われます。金に執着する、そう言われていますから、単に憧れているというだけではなくて、実際にお金を貯め込んでいて、ある程度の財を成していたのかもしれません。周りからは裕福な人物だと、そう見られていたかもしれません。そしてその状態で、その本人が自分としては神様に従うことができているのだと、そう思っていたならば、主イエスの言葉をあざけり鼻で笑ったということもうなずけるような気がします。一方、シエスの方は気の身気のままで、その衣服以外に財産らしいものは何もお持ちではありません。そのようなシエスが神と富とに仕えることはできない、でそうおっしゃったことに対して、このファリサイ派の人は、物やお金に乏しい人の戯言か、あるいは負け犬の遠吠えであるように聞いてせせら笑うということは、実際にありそうなことのように思えます。しかし、もしかすると今申し上げた理由だけで、このファリサイ派の人が主イエスをあざけたというのではないかもしれません。すなわち、16章1節から13節で語られていた主の言葉だけではなくて、もっと前、15章の4節から語られていた主イエスの言葉全体を聞いてあざけたのかもしれません。一部始終を聞いていたと言われていますので、例えば羊飼いに見つけてもらった1匹の羊の話や、主婦が家中を書き清めてようやく見つけた一枚の銀貨の例え、そして高等息子の例えでその兄の例え、その話も含めて、その一部始終を聞いた末に、そのすべてを笑い飛ばしたということなのかもしれません。この人物が仮にお金に執着し裕福であったのであれば、自分のことを見出してもらう必要を特に感じなかったかもしれないからです。旧約聖書の箴言19章4節に、こんな社会観察とも風刺とも取れるような格言が記されています。箴言の19章4節というのは旧約聖書の1015ページですが、そこには、財産は友の数を増す、
弱者は友から引き離される、そう教えられています。とかくお金がある人の周りには人が集まってきて、その友になりたがるという傾向を言い表している格言であるようです。シュエスを嘲笑ったファリサイ派の人たちは、ここに人々と言われていることから分かるように一人ではありませんでした。ファリサイ派の人がたまたま一人シュエスを嘲笑ったのではなくて、複数のファリサイ派の人たちがシュエスの言葉をあざけったとここに言われています。そう言われて考えますと、このルカによる福音書、今日は16章を聞いていますが、14章のところでもファリサイ派の人たちが互いに食事に招待をし合ったり、あるいはその呼ばれた席上で食事会を催した時に近い定席に着こうと互いに競い合う様子などが語られていました。でシュエスはその様子をご覧になって、食事の会を催す場合には、例えば友人や兄弟や親族や近所の金持ちなどは招かないで、むしろ招き返すことができないような貧しい人たちや乏しい人たちをこそ招くべきだと、そんなこともおっしゃっていました。信仰生活が厳正的になり、お金にとらわれやすいというのは、ファリサイ派よりはむしろサドカイ派の人たちがそうであったと、よく聖書の中で言われますけれども、しかしこのルカによる福音書の記事を読んでいますと、ファリサイ派の中にもこの世の富に心を寄せる人というのが多くいたらしいということがわかります。そしてそのような人々はこの世の富を愛しながら、それに心を惹かれておりながら、本人としては自分は神の事柄も大切であるとわきまえているというようなつもりで生活していたものと思われます。シュエスはそんなあり方をしているファリサイ派の人たちに向かって、このところで一つの警告をなさいました。15節のところです。そこでイエスは言われた。あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知である。人に尊ばれるものは神には忌み嫌われるものだ。ファリサイ派の人たちは、今日のところでちょうど放蕩息子の例え話に出てくる兄の息子のような言い方をしています。兄の息子は弟に比べて自分がどんなに父に忠実であったか、その見事さを誇って聞かせています。すなわち自分は弟とは違って何年もの間忠実に父に仕えてきた、言いつけに背いたことは一度もなく、常に父親の意向を汲んで従っていたのだと主張します。おそらくそれは本当のことなのでしょう。確かに見上げた実績である、そう言えるかもしれません。ただシュエスはここで神様という方は人間の行いや業績をご覧になるのではなくて、その心の内をご覧になるのだ、そうおっしゃいます。神様は人間一人一人の心の中をご覧になります。そしてそこに大きな高ぶりがあるということを見て取られるのです。ファリサイ派の心の内にあるのは、神様の憐れみと慈しみを願い求め、 父が子を愛してくださるような誠の愛に信頼して待ち望むという平らなあり方ではありません。神様はファリサイ派の中にある高ぶった思いをご覧になってこれを憎まれるんです。兄息子のように自分の見事なありようを神様に認めさせようとする高ぶりを神様は人間の心の中にご覧になります。シエスは金銭に執着していながらなお自分の在り方が神の前に正しいとそう思い込んでいるファリサイ派の人々に警告なさいます。あなたの心の内にある高ぶった思いは神様の最も忌み嫌われるそして裁かれてしまうような在り方なのだとはっきりおっしゃいます。しかしです、こんな風にはっきりした物言いがシエスの口から聞かれるとき、ひるまえって私たちは自分自身のことを考えはしないでしょうか。私たち自身は果たしてどうなのでしょうか。神様に対する真面目な姿勢や思いを認めてほしい、そう願うのは果たしてファリサイ派の人たちだけなのでしょうか。キリスト者である私たち自身の中にも、あるいはまた神様に対して向けている真剣な信仰のありようを認めていただきたいと思う気持ちが幾分かでもありはしないでしょうか。もしそういうものがあるのであれば、そういうあり方というのはファリサイ派の人たちと一体どこが違うのでしょうか。まあ、結論を先に申しますと、ファリサイ派のありようと私たちのありようの間にさほどの違いはないかもしれないですと思います。私たちが神様に対して思いを真剣に向ければ向けるほど、そのありようを神様に認めていただきたいという、ね、願いが私たちの中に生じることがあるとしても、それは無理もないことではないでしょうか。それは実は私たちがもともと罪人であるということの直接の結果だからです。罪人は神様に支えられて生きるのではなくて、神様と切れた状態になります。すると罪人は自分自身が認められなくては生きていけないと考えるんです。頭町教会では昔から説教の中で時折言われてきたことですけれども、信仰者といえどもです、その信仰の中に罪を宿しながら生きているようなところがあるのです。そしてそういう罪というものは、たとえどんなに小さなものであるとしても、神様の忌み嫌われるものなのです。シュエスは人間のうちに嫌おうなく宿ってしまう高ぶりの罪をご覧になって警告をなさったのでしょう。それに続けて極めて重要な救いの言葉を告げられました。16節のところです。律法と預言者はヨハネの時までである。それ以来神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。律法と預言者というのは旧約聖書全体のことを表す言い方です。律法と預言者という言葉が出てきたら、その言葉は旧約聖書全体というふうに読み替えても差し支えないのです。洗礼者ヨハネがやってくる時までは、当時の人たちの神様との結びつき方というのは、 旧約聖書に語られている言葉を行うという仕方でした。聖書の言葉を聞いて実際にそのあり方を行うことで自分たちは神様の民とされ神様とつながっているのだと、そういうふうに旧約時代のユダヤの人たちは考えていたんです。ところが洗礼者ヨハネがそこにやってきて、神様の御国がもうじき来ようとしている、あなたは神様の民とされて生きる者となるように悔い改めなさい、人々にそう呼びかけた時から神様と人間との関わり方は変わってくることになります。ヨハネ以来神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力づくでそこに入ろうとしている、主はそうおっしゃいますが、これはどういうことでしょうか。神の国、まあ、日本語に翻訳するとそういう言い方になるのですが、英語の聖書でここを読みますと、キングダム・オブ・ゴッドと書いてあります。キングダムというのはキングの国、つまり王国という意味です。神様を自分たちの誠の王にいただいて、その王に従う者たちとなって生きていくあり方が、神の国のあり方、神の国の生活です。パリサイ派の人たちは自分自身では神様に従っているつもりでしたけれど、実際には神様だけではなくて金銭や財産にも心を惹かれ、そちらに思いを向けて生きてしまうようなところがありました。それは実は神の国の民の姿からすればずれて逸脱してしまっているようなあり方です。本当に神様を自分の王というふうに受け入れて神様だけに従って生きる、そういう神の王国の民のあり方というのは、主イエスがこの地上に生まれ歩んでくださったことで初めてこの世界の中にもたらされました。神様だけを本当の王として、神様だけを頼みとし、神様だけに信頼し、神様だけに従った最初の人間というのはイエス様なんです。介護桶から十字架に至るまでの生涯の歩み、折々に祈りを捧げ御言葉を尋ね求めてきた主イエスのありようこそが、この地上で初めて実現した神の国の神の歩みです。そしてそのように歩まれた主イエスが神様のご計画に従って十字架にかかってくださり、私たちの身代わりとなって人間の罪の刑罰をすべてご自身の身の上に引き受け、罪を清算してくださった、そのことによってその主イエスを信じるならば、あなたも神の国の民の一員として生きていけるようにされているのだということが神の国の福音なんです。主イエスが弟子たちを招いて、私があなたと一緒に生きてあげよう、そうおっしゃってくださいました。私たちのために主イエスは十字架の上で苦しまれ、死なれ、そしてそのことによって私たちの罪にすっかり清算をつけてくださいました。私たち人間が自分からは本当に悔い改めることができないからこそ、神様は私たちの罪をすべて主イエスに背負わせ、いわば力ずくでその罪に清算をつけてくださったんです。誰もが力ずくで天の国に入ろうとしていると主イエスがおっしゃるときに、 それは人間が自分の思いや力により頼んで天の国に入っていくということではありません。かたくなで愚かで、自分が神様の方を向いていないにもかかわらず、自分は神様の前に正しくあるのだと思い違えるほどに高ぶっている人間の罪を、神様は力ずくでシエスの上に背負わせました。そしてその十字架によって罪を処断し、清算をつけてくださいました。それですから、神の国がやってきている知らせは、神の国の福音なのだと、ここで言われているんです。しかしです、神の国が、いわば力ずくでもたらされ、神様の側で罪に対する対処すべて引き受けてくださったら、もう立法は関係がなくなり、私たちはただ罪のないものと言われるだけなんでしょうか。そうではありません。罪を許された後の生活というのは、罪から離れて本当に私たちが清らかなものとされて生きていく生活です。神様の前に高ぶるのではなくて、平らな思いで生きていく清らかな生活は、実は私たちが繰り返し、主イエスの十字架の上を仰ぎ見ることによって、私たちに訪れてくるんです。主イエスは、私たち人間が、自分だけでは本当に神様の前に平らになって生きることができない罪人であるということをよくご存知で、その私たちの罪のために十字架にかかってくださいました。私たちとすれば、自分で罪を離れ清らかに生きることはできないのですから、繰り返して十字架にかかっておられる死を確認しなくてはならないんです。そして十字架の上で本当に主イエスがこの私の罪の清算をつけてくださっている、それを繰り返し確認させられながら、それぞれ自分に理解できる範囲でその罪の許しに感謝して、主イエスの弟子としてふさわしい歩みをできるようにと祈りながら、主イエスに従って歩んでいくんです。そしてそういう生活というのは、もし完全に生きることができるならば、立法を満たす、そういう生活になります。もちろん私たちは完全には立法を満たすことなどできません。私たちは愚かなところがあって、私のために救いの御業が行われたと知らされても、そのこと自体は喜んで受け取っても、それが全て理解できるかというと、理解できなかったり、あるいは私たちが本来愛を行うべきところで違う割り方をしてしまうという愚かさをなお引きずっている。だからこそ私たちは自分では悔い改めることも、自分の罪を清めることもできないんです。その私たちのために、主イエスが身代わりになって十字架にかかってくださっている。私たちはその十字架の上を繰り返し見上げて、私は罪を清算していただいた新しい人間なんだから、ここで新しいあり方をしていいのだということを自分に言い聞かせ、そして実際にそういう生活へと導かれていくんです。私たちが十字架の上を見上げるときに、私たちの生活は立法を満たすものへと導かれていきます。というのも、私たちの主であるイエス様は、どこまでも神様の御心に忠実な方で、神様に解剖家から十字架まで本当に信頼して歩まれた方だからです。神様に従って生きた本当に清らかなイエス様を見上げて、そのイエス様によって私は許されているのだ、私は今新しくされた命をイエス様に従って生きるのだ、そういう生活というのは、私たち自身の中の愚かさによってこもることがあっても、導かれている方法というのは、立法を完全に果たして生きる、そういうあり方に導かれているんです。そういうわけですので、 使徒パウロはローマの信徒の手紙の3章31節のところでこんなことを語りました。ローマの信徒への手紙3章の31節をお聞きします。新約聖書の277ページです。277ページの下の段の一番終わりのところですが、3章31節。それでは私たちは信仰によって律法を無にするのか。決してそうではない。むしろ律法を確立するのです。主イエスの救いの御業に感謝をして、主イエスに従い、主イエスが弟子たちに求められた互いに愛し合いなさいという愛の生活を生きることこそが、実は律法を本当に確立していく生活です。主イエスが私たちのために共に生きてくださり、私たちを主のものとして招いてくださる、その招きに従って生活していく中で、私たちは神様の御心に沿った在り方を少しずつ与えられ、キリストの香りを放つ、そのようなしもべとされていきます。主イエスの十字架を見上げ、主イエスによって新しくされた命を与えられ、愛を行うものとして終わりの完成へと導かれていきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たち人間が誰一人として本当にあなたを王として生きることができずに、自分の目に好ましい富の豊かさや、またこの世の思い煩いに心を惹かれてさまよっていたときに、あなたはそのような私たちを憐れんでくださり、まことの王に直属する一人の救い主をしもべの姿でこの世界の上に送ってくださいました。主イエスキリストがたくさんの人間の偽りや無情やまた傲慢さが横行する中にあって、本当にあなたに従う神の国の最初の民として歩んでください、その歩みの中に私たちも招かれていることを感謝いたします。主イエスがそのようなものとして生きるように、私たちを一人一人選び、主のために加え招いてくださる中に私たちは置かれています。そのような国がやってくることをヨハネが指し示し、そしてその指し示した通りに、主イエスキリストを通して私たちに新しい清らかな歩みがもたらされようとしている、そのことを本当に感謝です。ただ私たちはこの地上の生活の中で人間の愚かさのゆえに全てを見通すことができずに、しばしば主に従って歩むことに失敗してしまう、そのような悲しみも抱えています。神様の御国は私たちが自分の力で実現するのではなくて、主の確かな救いの御業に招かれ導かれて、私たちがその民としての歩みをこの地上では歩んでみるというところまでしか行きませんけれども、しかし最後に主が私たちを訪れてくださる日に、全てが明らかにされ完成される希望を与えられていることを感謝いたします。どうか私たちが今この地上の生活の中で悩んだり悲しんだり傷んだり傷ついたりしながらも、しかし主イエスキリストによって与えられる清らかな永遠の命を与えられて歩むものとされていることを、どうぞ私たちが知ることができますように、聖霊によって導いてくださいますようお願いをいたします。この世の さまざまな破れ、戦いであったり、死であったり、悲しみであったり、病であったり、いろいろなものを私たちは抱えますけれども、しかしその中にあって、あなたがそこに永遠の命を来たらせるために、主イエスキリストを歩ませてください。その主のもとに私たちを招いて、教会の交わりを持つように導いてくださっていることへと思いを上げ歩ませてください。そして、あなたの御前にあって、この地上にあっても、永遠の世界にあっても、共にあなたを称える群れとして、私たちを持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。